おはようございます、公明党の鈴木でございます、通告順に従って質問させていただきます、まず、最初に奨学金返還支援について質問させていただきます、人口急減超高齢化時代に突入した我が国は、労働力人口の減少による経済規模の縮小、給付と負担のアンバランスによる社会保障制度の持続可能性の低下、自治体の担い手不足による行政機能の維持の困難といった大きな課題に直面することになりました。それは2017年をピークに人口減少に転じ、老年人口の増加が続いている本市においても決して例外とは言えません。そこで本市の総合計画では、合計特殊出生率 2.1 という目標を設定し、世代が循環するまちづくりに取り組むことで転入超過を回復継続し、2040年には85,706人、2060年には84,338人という推計人口を算出し、人口減少を抑制することが示されています。合わせて将来の年少人口割合と生産年齢人口割合の上昇も推計しております。それでは具体的にどのようにしてこれらの目標を達成していくのでしょうか。人口減少少子化対策は、結婚、出産、子育て、教育、仕事、住居、生活環境等々、多岐にわたる極めて重層的な対策です。それはまた、若者、若い世代が本市に定住し続けてもらえるような政策を打ち出すことであるとも言えます。そこで、若者が本市に住み続けてもらえる、あるいは本市に移住してくる、さらには一旦本市から出て行ってしまっても本市に戻ってくる、そのような本市が若者にとって魅力を感じてもらえる政策を作り上げていかなければなりません。そこでまず、本市が現に取り組んでいる若者を呼び込む政策についてどのようなものがあるか伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
昨年度末に制定いたしました牛久市第4次総合計画では、基本目標をふるさとを思う市民とともに世代が巡る町を作るとし、牛久市で育った人々が一度は市を出て行っても再び戻ってくるなど、牛久市に愛着を持つ人として育っていただくよう、地域ぐるみで子育てを行うコミュニティスクールを全校で実施しております。また合わせて策定いたしました第2期牛久市町人仕事創生総合戦略では、婚活パーティーの支援や婚活支援機関の情報発信支援をはじめ、今後は新婚生活における住居支援なども検討してまいります。なお、令和元年度から行っております移住支援金給付事業のワクワク茨城生活実現事業では、今年度より支援の対象者としてテレワークでの移住者、関係人口による移住者を要件に加えております。これは業務のうち勤務日の 半分以上をテレワークにより行うもので、事故の意思により牛久市に移住した人が対象となります。関係人口につきましては、転入時に55歳未満の2人以上の世帯であって、なおかつ県内に就業または起業しており、市内に通算5年以上居住したことがある人、および市内に住宅を購入した人を対象とするものです。以上です。
鈴木勝俊議員。
ただいまの答弁を伺いまして、まだ当該政策については十分ではないと認識いたしました。これでは本市が若者にとって魅力を 感じてもらえるとは言えないのではないでしょうか。若者は一般的に収入が低く経済的に厳しい面を抱えております。それを支援することも若者を呼び込む政策だと考えられます。総合計画に明記されているように本市の若者の8割近くは大学等へ進学していることを考えると、同時に多くの若者が日本学生支援機構等の奨学金制度を利用している、あるいは利用していたと考えられます。昨年4月より高等教育の無償化が充実し、授業料の減免や給付型の奨学金の対象範囲が拡充されました。しかし一方で貸与型奨学金を利用して苦学しながら学生生活を送っている、あるいは送ってきた者も若者も少なくありません。彼らは学校卒業後その奨学金を返還する義務を負うことになります。若者にとって少ない収入の中から奨学金返還に充てるのは厳しいといった声も聞かれます。そこで提案です。奨学金を利用した若者が本市にとどまる、帰ってくる、移り住んでくるといった場合、本市が奨学金返還を肩代わりすれば若者を呼び込むことができるのではないかと考えます。全国でも350を超える市町村が奨学金返還支援を行っております。茨城県でもひたちなか市や高萩市がそうした制度を取り入れております。本市の見解を伺います。
吉田茂雄教育部長。
奨学金返還支援制度につきましては、県内ではご案内のひたちなか市、高萩市のほか日立市の3市が実施しております。同制度は定住促進に向けた有効な施策の一つになり得る可能性があると考えますが、若者の定住促進や魅力のあるまちづくりはさまざまな観点から全市的に取り組むべき課題だと認識しております。引き続き関係各課と連携し若者を呼び込む施策について検討をしてまいります。
鈴木勝俊議員。
若者にとって魅力あるまちづくりに、ぜひとも全市的に取り組んでいただきたいと考えております。そして奨学金返還も有効な施策になりうる可能性があると考えるのであれば、その実現に向けて前向きに取り組んでいかれますようお願い申し上げます。これについては以上で質問を終わりにいたします。次に行政のデジタル化について質問させていただきます。5月12日デジタル改革関連6法案が国会で可決成立いたしました。デジタル庁の設置、理念を定めた基本法、押印の廃止などの社会整備、マイナンバーカードと預貯金口座の紐付け、自治体の情報システムの標準化の5つの分野で構成されております。行政のデジタル化については昨年9月定例会の一般質問で同様の内容を取り上げましたが、時代はすでにデジタル化という概念にとどまらず、 IT 技術やデジタル技術を活用して生活やビジネスモデル、組織、文化、風土といったより広い範囲の変革を促す取り組みであるデジタルトランスフォーメーションという概念が取り入れられております。こうした分野の急激な進展に遅れを取ることなく、国や県の動向をしっかり見据えながら先手先手で対応していくことが、市民の利便性を高め、行政の効率化を図り、行政コストを削減し、もって市民の負担を軽減するばかりでなく、市の働き方改革にも資することになることを行政の担い手は肝に銘じていただきたいと考えております。さて前回の一般質問から1年も経っていないため、あまり進展していないと考えられますし、何よりも国の本格的な実施がこれからですので、当然動き出せない政策もあるかと考えますが、現時点での状況で結構ですのでお答えいただきたいと思います。また前回の質問と重複することもあるかと思いますが、 それはご容赦願いたいと思います。まず行政のデジタル化の要ともなるマイナンバーカードについて質問いたします。本年4月よりコンビニエンスストアで各種証明書の申請交付が可能となりました。これにはマイナンバーカードが必要ですが、午前6時30分から午後11時まで市役所の閉庁時間帯も証明書が取得できるということで、先日必要書類の用意のために日曜日の午後6時ごろ近くのコンビニに行って交付を試してみました。意外と簡単にすぐに取得できたことには正直言って驚きでした。その利点を私なりに簡単にまとめると、一つはわざわざ市役所や出張所まで足を運ばなくても近くにコンビニさえあれば歩いてでも行ける。二つ目が曜日を選ばず朝から夜遅くまで交付が可能。三つ目が申請書への記入が必要ない。四つ目が印鑑登録証明交付に印鑑登録書は必要ない、いらない。五つ目にマルチコピー機さえ空いていれば並ぶことなくすぐに取得できる。そして6つ目にコンビニ交付を実施している自治体であれば全国どこの自治体からの証明書も取得できるといったものです。これはデジタル化のほんの一つのメリットかもしれませんが、デジタル化がいかに私たちの生活に利便性をもたらすのかという一事例であると思います。そこでまず4月開始のためまだ多くはないとは思いますが、コンビニ交付による各種証明書交付件数をお伺いいたします。
小川茂雄市民部長。
はい、お答えいたします。令和3年4月1日よりスタートいたしましたコンビニ交付の5月末現在の証明書総交付件数は590件となっております。内訳といたしましては住民票345件、印鑑登録証明書215件、課税・非課税証明書30件となっております。以上です。
鈴木一俊議員。
次に直近のマイナンバーカードの本紙の普及率を伺います。合わせて会より始めようではないですが、本紙職員のマイナンバーカードの取得率も伺います。
小川茂雄市民部長。
牛久市のマイナンバーカードの普及率につきましては、令和3年5月23日時点で申請者数が 37,572 人、人口に占める申請率は 44.3% で、このうちすでに 28,558 人にマイナンバーカードを交付しており、交付率は 33.7% で県内6位となっております。また把握している牛久市職員のマイナンバーカードの取得者につきましては、令和3年3月末時点で市町村職員共済組合に加入している職員353人のうち取得者は240人で 68.6% の取得率となっております。以上です。
鈴木一俊議員。
市がスタートをしておりますので、市の職員が、率先してまずマイナンバーカードを取得していただきたいと思います。マイナンバーカードがかなりそれでも普及はしてきていると思いますが、なかなかこの普及しない理由は何だと考えておりますか。伺います。
小川茂雄市民部長。
マイナンバーカードが普及しない理由といたしましては、マイナンバーカードを取得するメリットを感じない、必要性や活用方法がわからない、取得することによって個人情報が漏れるのではないかという不安があることが挙げられます。また窓口で写真撮影などの申請サポートを利用された方のうち、特にご高齢の方からは申請方法が難しそうだったというご意見も多く伺っております。
鈴木勝利議員。
マイナンバーカードは今後健康保険証や運転免許証の機能を併せ持つようになっていくということですが、このマイナンバーカードを持つことの意味とメリットを伺います。
小川茂雄市民部長。
マイナンバーカードは現時点でも本人確認書類として活用できるほか、コンビニ交付や各種の行政手続きのオンライン申請に利用できるなどのメリットがあり、健康保険証、運転免許証との一体化や e-tax、 いわゆる国税電子申告、納税システムやスマートフォンやパソコンからオンラインで行政手続きができるマイナポータルの活用なども進められているところです。今後デジタル庁の開設に伴い、デジタル社会形成のためのさまざまな施策も示されており、その施策の基盤がマイナンバーカードと位置づけられているため、マイナンバーカードは社会生活上必要不可欠な存在になっていくものと考えております。
鈴木和俊議員。
それでは本市のマイナンバーカード普及のための手立てとそれによる効果を伺います。
小川茂雄市民部長。
総合窓口課で実施しているマイナンバーカード申請サポート窓口につきましては、現時点で4066人の方が利用し、職員が無料で写真撮影をし申請までをサポートする大変便利なサービスであるため、今後とも周知を進めてまいります。また一昨年より牛久警察署や牛久消防署などの公的機関に出張してマイナンバーカードの申請を受け付ける取り組みも実施しており、現時点で160件の実績がございます。今年度はコロナ禍の状況を見ながら、市民の身近な場所に出張してマイナンバーカードの申請を受け付けるサービスも計画をしております。また今年度は4月いっぱいでマイナポイントの制度が締め切りとなったため、2月は535件、3月は590件、4月は321件と例月にない駆け込み申請がございました。このようにメリットを感じればマイナンバーカードの取得は一層進んでいくため、今後9月のデジタル庁の創設により打ち出されるさまざまな施策を市民に対して分かりやすく広報してまいりたいと考えております。そうです。
鈴木勝俊議員。
ぜひともマイナンバーカードの普及に取り組んでいただければと思います。次に本市の窓口業務におけるオンライン申請の事例と実際の申請数を伺います。
小川茂雄議員、市民部長。
はい、当市のオンライン申請または届け出の利用件数につきましては、令和元年度は1078件でございましたが、令和2年度は5548件と、令和元年度と比較しますと大幅に増加をしております。これは新型コロナウイルス感染症の影響で学校が臨時休校となったことに伴い、児童クラブ関連の申請をオンラインで行えるようにしたことが大きな要因となっており、関連申請数は合わせて4298件に上ります。その他令和2年度で利用が多いものとしましては、乳がん・子宮がん検診利用申し込みが508件、同様放課後カッパ塾の申し込みが396件、障害学習講座の申し込みが170件、成人式参列希望申請が83件となっており、申請届出時期が一過性のものを含めまして98種類の申請届出をオンラインでご利用いただいている状況でございます。なお 令和3年度牛久市職員採用試験におきましては、茨城電子申請届出サービスを利用し、オンラインでの受験申し込みを行っているところでございます。
鈴木勝俊議員。
デジタル化を妨げている一因でもある、応印刊行、国では応印廃止の議論が進められておりますが、市独自で応印を廃止した事例について伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい。牛久市では、平成9年策定の第2次牛久市行政改革大綱に基づき、平成10年に、行政手続きの簡素化のため、住民票、戸籍の写しなどの申請書の押印を廃止した経緯がございます。これらは法令で定められていないものについて廃止したものでございます。現在、国はデジタルガバメントを実現するため、押印原則、書面主義、対面主義について徹底的な見直しを進めております。そのため地方自治体にもこれらを推進するため、令和2年12月に地方公共団体における押印見直しマニュアルを作成し、各自治体に見直しを要請しております。今後9月に発足するという国のデジタル庁や県内自治体の動向を注視しながら、伝承的に検討を進めていかなければならないと考えております。以上です
。鈴木勝俊議員。
スマートフォン等の IT 機器が老若男女問わず広く普及している実態を考えると、スマートフォンのアプリを使った利便性向上や効率化を今一歩進めるべきだと考えております。これも昨年9月に質問いたしましたが、道路や公共施設の異常や損傷を通報するための市民通報アプリ、また防災行政無線はデジタル化を進めているということですが、場所によって聞きづらく緊急時の対応が問題視されるため、それと並行して防災行政無線アプリ等、それらスマートフォンを利用した通知通報アプリを導入してはどうかと考えますが、見解を伺います。
小川茂雄市民部長。
市民通報アプリの導入にあたりましては、これまでの一般質問でも何度かお答えさせていただいた通りですね、コストがかかること、導入している他の自治体におきましてもアプリのダウンロード数の伸び悩みや、決して多くの情報が収集できている状況ではないこと、寄せられた情報の中から緊急に対応すべきものを見極める必要があり、対応までに時間を要してしまうことなどが懸念されるため、早急な導入の必要性は高くないものと考えております。次に防災行政無線アプリの導入についてでございますが、現在行っている屋外拡声顧客、屋外スピーカーですねによります防災行政無線の放送は、気象条件や地理的条件および周辺環境などに影響されやすく、放送内容が聞き取りづらい場合もございます。そのため、さまざまな伝達手段により情報を伝えることが重要であり、カッパメール、市ホームページやフリーダイヤルおよびコミュニティ FM 放送など、さまざまな情報伝達を行っております。議員ご指摘の防災行政無線アプリは、より多くの方々へ迅速かつ正確に情報を伝える上で非常に有効であると考えておりますので、今後導入に向け検討を進めてまいります。
鈴木勝俊議員。
どうぞ前向きにご検討をお願いいたします。続きまして、学校におけるデジタル化について質問させていただきます。学校の業務、学校事務の効率化を進め、学校の働き方改革にも資する統合型公務支援システムの導入状況について伺います。
吉田茂雄教育部長。
教職員の長時間労働による勤務環境の改善に向けて、平成29年8月29日付で文部科学省から学校における働き方改革に関わる緊急提言が発出され、ソフト面での取り組みに加え、 ICT を活用した勤務時間の適正把握や教職員の負担軽減が求められています。牛久市におきましては、平成元年度からシステム導入の土浦市、石岡市、霞ヶ浦市及び龍ケ崎市との共同調達を検討しており、令和4年1月の仮稼働、4月の本稼働を目指して4市とともに準備を進めております。共同調達の理由といたしましては、1市で導入することよりもコストの削減が図られること、またシステムの導入により先生方が他市町村へ移動した際にも使い慣れたシステムを使用できることなどが挙げられます。システム導入によるメリットといたしましては、児童生徒の成績、出欠情報の一元管理、また教職員の日常業務の効率化、また、さらに教育委員会とのスムーズな情報共有などが挙げられます。効率的な事務処理により教職員の負担軽減となれば、長時間労働の改善や教職員の生活の質の向上につながり、教材研究の時間や児童生徒への時間が多く持てることで、効果的な教育活動が可能となり、教職員の働き方改革に資するものと考えております。
鈴木勝俊議員。
学校ではすでに児童生徒1人1台のタブレット端末が導入されておりますが、学校の学習場面でなく家庭に持ち帰っての家庭での活用が進められているのか伺います。また昨春の休校措置のような緊急時対応や不登校児童生徒の支援のためにも、今後学校と家庭を結ぶオンライン授業を積極的に実施していくべきと考えますが、見解を伺います。
吉田茂雄教育部長。
タブレット端末の家庭での活用についてですが、現在各校で少しずつ家庭での活用が進んでいる状況です。ある小学校ではまず高学年の児童が持ち帰りを行い、学習ドリルの教材を使って家庭学習を行いました。その後低学年や中学年も家庭に持ち帰り、家庭学習をで活用を行っております。ある中学校では不登校の生徒が自宅に持ち帰り、リアルタイムで配信される授業を家庭で視聴して学習を行いました。このように学校に行きたくても行けない生徒の学力を保障するためにもタブレット端末を活用しております。オンライン授業についてですが、現在臨時休業が行われていないため実施はしておりませんが、その準備が進められております。ある学校では学級で委員会の委員を決める際欠席している生徒がオンラインで自宅から参加いたしました。画面越しに学級の友達と話し合いながら自分の所属を決めていきました。また市では学校及び保護者に対して接続テストをお願いしているところです。新年度の更新に時間がかかっておりましたが、完了した学校からタブレット端末を家庭に持ち帰り進めております。これによりまして、これまで学ぶことのできなかった児童生徒に対しても学習の保障ができますので、今後も工夫を重ねながら活用を進めてまいりたいと思います。
鈴木勝俊議員。
最後に情報格差の問題について質問いたします。情報格差、いわゆるデジタルディバイドについては、国際間デジタルディバイド、地域間デジタルディバイド、個人間集団間デジタルディバイドと格差の規模や原因によって問題が異なりますが、ここでは個人の年齢と世代間によって情報格差が生じるデジタルディバイドの問題を考えます。Z スマートフォン等の IT 機器の活用に不慣れ困難であることから、情報機器を活用できない方がいれば、そうした方はデジタル化の恩恵を受けることはできません。そこでその解消のために、国はデジタル活用支援員の導入を進めておりますが、本市でのデジタルディバイド解消のための施策について伺います。併せて総務省は無料のスマホ講習会を全国展開すると発表しておりますが、自治体の中にはすでにスマホ教室やスマホ無償貸与等を実施しているところもあります。本市の見解を伺います。
小川茂雄市民部長。
インターネットなどの情報通信技術を活用できる人と、それができない人との間に生まれる情報格差、いわゆるデジタルディバイドは、社会全体のデジタル化が進展する中、解決すべき課題とされております。総務省がまとめた令和2年版情報通信白書によりますと、2019年における個人の年齢階層別インターネット利用率では、高齢者の利用率が前年比で大きく上昇し、世代間の格差が縮小傾向にあることが示されましたが、13歳から69歳までの各階層が 90% を超えているのに対し、70歳から79歳の階層では 74.2%、 80歳以上の階層では 57.5% となっており、高齢者世代のインターネット利用率は未だ高い水準ではないことが改めて浮上いたしました。そのような状況下、当市におきましては、市民の学びの場を提供する障害学習講座の中で、初心者向けのパソコンやスマートフォンの活用講座等を毎年度継続的に実施をしており、高齢者を中心とした多くの市民に受講いただいているところです。また高齢者の生きがいづくりと介護予防の一環として、令和元年度までに十数年にわたり高齢者向けのパソコン教室を開催していたこともあり、これらはデジタルディバイド解消を主目的とした事業ではないものの、結果的に世代間のデジタルディバイド対策に寄与しているものと認識をしております。なお国では主に高齢者を対象としたデジタル活用講習会を携帯ショップを中心とした全国1800カ所で実施をし、今年度から令和7年度までの5年間で延べ1000万人の参加を目指すことを計画しております。現在のところ当市での開催時期と詳細は未定ですが、今後アナウンスがあり次第国との連携を図り、広報誌やホームページ、メール等で広く PR するなど、本講習会へ多くの市民に参加していただけるよう協力を行うことで、デジタルディバイド解消を推進してまいりたいと存じます。デジタル改革関連法が成立し、その一環として地方公共団体の情報システムの標準化が進められると同時に、オンライン申請のさらなる充実と、市民の利便性を追求した行政サービスのデジタル化が今後ますます進展することが想定されます。多くの市民がデジタル化の恩恵を享受することができるよう、今後とも努めてまいります。そうです。
鈴木勝俊議員。
未だ行政のデジタル化は端緒についたばかりです。日本のデジタル化は世界から大きな遅れを取っていると言われております。もちろん国の温度取りの上で進めていかなければならないことも多いかと考えますが、ぜひとも市一丸となって行政のデジタル化に努め、市民の利便性向上、行政の効率化、行政コストの削減を図っていただきたいことを強く念願いたし、私の質問を終了いたします。